ですね、力づくはしない誇りある日本、この2つですね、柱はですね、やっぱり天皇陛下の神の子であるというその考え方ですね。これがどうして力づくでないかということは先回お話ししましたが、普通の日本以外の国の力のある人、みんなが尊敬している人っていうのは必ず後ろに軍隊がいる、つまり力づくなんですね。しかし日本の天皇はもうほとんど軍隊がいない、ずっと戦国時代にもですね、みんながはーっつって平伏したと、その原理をこの前説明しました。まあ、ぜひですね、機会があったらちょっといろんな方に読んでいただいて、聞いていただいて、検討していただきたいというふうに思っております。それで日本の柱は2つあるんですね。もう一つが力づくはしない誇りある日本の2はですね、男女関係で女性を上にしたっていうのは世界でおそらく日本がただ一つなんですね。でこれで世界で一つだったためにですね、特に女性の指導者、もしくはそれを利用する、女性の錯覚を利用しようとする男性がですね、男女平等なんていうですね、概念を考え方入れてきましてね、日本に。日本は男女平等っつったら女性がもともと上ですからね、男がの地位が上がるってことなんですよね。だけど、多くの人がもう錯覚してますからね、すっかり。ですから女性、男女平等って言ったら女性の地位を上げるように思ってるわけですね。例えば国会の人数が女性議員が少ない、だから男女平等ではない、いや、そういうふうには日本は考えてないんですね。日本の考え方はこれからご説明しますが、女性の方が上なので、国会のようなくだらんところに女性は行かないよっていうだけなんですよ。ただ女性は行かないよ、そんなくだらんところには、ということなんですね。説明しますと、まず女性、男性よりか女性を上にしようとしたのはですね、基本的には日本の国の成り立ちに関わることで、例えば天皇陛下、日本という大きな国を代表する人はいる、それからみんながそれの秩序を保つことも必要だ、しかし権力を持ったりなんか変なことになったら困る、だから天皇の後ろに軍隊がいなくてもみんながははっとひざまずくような体制を作ろうというのが天皇制なんですね。それでものすごくうまくいきまして、戦国時代、頂点はやっぱり織田信長の時でしょうね。軍事力が非常に強くて、天皇陛下も貧乏の底にいて、織田信長の後ろには軍隊がいっぱいいる。だけど織田信長は力ずくで天皇を殺したり自分が天皇だったりできない、素晴らしいシステムですよね。普通は力がある方が勝ちってなるので違うんですよ。それと全く同じものを考えた2つ目のものが、女性が上っていうことですね。でこれはその天皇陛下の場合と同じように、やっぱり神様の力をちょっと借りないとですね、力づくなら神様の力はいらないんですけど、もう力づくですからね。ですけど力がないと、なんで女性が上なのっていうことが必ず出てくるので、それで世界の神様はですね、全て、一つくらいもしかしてものすごく調べると例外がある、ちっちゃい国に例外があるかもしれませんが、ゼウスにしてもですね、アポロにしてもですね、キリスト教のような場合には天にまします我らの父よということで男性ということに一応なってますね。イエス・キリストも男性です。全て男性が支配する。ですから聖書を読むと、アダムという男性のあばら骨から女性のイブが生まれると、こうあって、常に従属的ですね。もちろん聖書を読みますと、今の世の中で聖書を読む女性が腹が立たないのかなと思うぐらい男女差別が激しいですよね。常に男性が上です。これに対して日本はですね、もう最初からアマテラス大御神という神様の一番トップが女性なんですね。もちろん各国ともそうですけど、いわゆる現実に生きている人間の性別とはちょっと神様の性別が少し論理的には意味が違うんですが、名前とか容姿とか考え方とかっていうのはもう男性か女性か区別できるんですよね。それで力ずくでは支配しないんですね。 天照大神が一番トップにいまして、それで次女が月夜の姫、これもあまり目立ちませんが、まあ、おとなしくしてるわけです。それで三男にやっと佐野の御事っていう男が生まれて、まあ、行動力はあるけど乱暴だと、まあ、現在男の性質を表してますよね。で一番上のお姉さんにあたる天照大神は思慮深くて暴力はあんまり使いません。時々武装したりしますが、基本的には、武力は使わずにですね、例えば佐野の御事があんまり暴れる、弟の佐野の御事があんまり暴れると、そんなことしちゃダメよって言うんで天の岩戸の中に隠れて、その太陽がなくなっちゃってもうジメジメしてどうにもなんないということで、みんながもうそんな隠れてないでくださいよって、隠れて自分が身を洞窟の中に隠して、弟や世の中の人をいさめるというのは実に女性的なやり方なんですね。それで天戸を開けてまた自分のそれでその天照大神の力を示したっていう、非常に女性らしいですね。それからまあだから女性に全権を与える、これはもう生物学的にも非常に正しくて、まあ、大体その性別ができてからですね、女性の方がメスの方が大体長生きで機能も整ってるんですね。まあ、人間の場合は両親が遺伝子を継ぐときにですね、女性の遺伝子は非常に優れた遺伝子を継ぎまして、男性はですね劣性遺伝子、まあ劣性っつっても悪いとは限らないですが、まあ平均的には悪い、それを渡してですね、その変な遺伝子が子孫に伝わらないように、まあ お父さんとお母さんはかわいそうだけど君死んでくれということで、まあ子供を産まない年齢で世を去るという、そういう男性を作るわけですね。これはもう各生物全部共通しておりますから、女性が上であるということはですね、まあ自然の原理なんですね。でしたがって天照大神を一番トップに置いたっていうことですね。ただ前回言ったように、遺伝っていうか何とか家、天皇家とか言うとですね、これは男性がやることになってるんですね。それは遺伝子的にそうなんです。別に社会的にそうだとかそうじゃなくてですね。それでじゃあ女性が上ですから、日本では女性は全てのことができるんですよ。何でもできるんですね。ところが男性は一つ劣りますからね。ですから平安時代、まあ、11世紀ぐらいまではですね、男性のできることって3つしかなかったわけですね。軍事、戦うこと、まあ、これ命を捨てることって言うんだから一番損な役割ですけどね。それから農事、農業をやる、これは昔はですね農業機会がなかったもんですから、人々が食べるための米とかそういう作物を作るのは男の筋肉ではなければ実際上できなかったんですよ。だからまあ田畑は男に渡して男が力を振る、だから田の力というふうにはっきりと書いてあるんですね。それから漢字で記録文書を作る、これは漢字でっていうのはまあ一応ひらがなを使わない、感情的な文字を使わないってことと、まあ記録のようなもの、想像を必要としないものは男性でいいということで、この3つですね。それで当時は衣食住は全部女性でしたから、衣食住ってのは家庭なんですね。衣服、食事、家ですからね、これを女性が握っていて、それで女性が結婚しますと女性が上なんですね。山の神上ですね。それで男性は結婚した夫は派遣労働者として派遣されるんですよ、女性から。したがって外で働いてきて給料をもらって、昔はまあ日給ですからね、給料をもらったらそれを奥さんに、はい今日これもらいましたって言って渡し、全額渡して、その全額からじゃああなた小遣いこれだけ使いなさいっつって女性から渡されるっていう、そういう環境なんですね。これは全部ずっとまあ近世まで、近代までつながっておりまして、女性の言葉遣いにも出てきますね。夫を食べさせなければとか、そう、食べさせなければってお金の面じゃないんですよね。それから給料を全額奥さんに渡すっていうのは雇用関係を示してますね。ですからもちろん近代法制、日本人のポンコツ日本人が最近作った近代法制ではですね、扶養家族っていうのは奥さんが旦那に扶養されてるような ことで、まあ、今は106万円とか130万円とかってありますけど、こんなのは嘘で、雇用主は社長は奥さんですからね。だから扶養家族っていうのは日本では概念がないんですよ。男は、自分の家族、そうですよ、扶養とかないですよ。男は自分の家族のために外に派遣されて働いてくるんですよ。でそれ家を代表して家にお金を入れるんですね。それで衣食住、家の権利は全部女性ですから、 女性が男性の、お小遣いも含めて分配するわけですね。ですから女性は働いてないからといって全然扶養家族ではないんです。扶養家族っていう概念が日本にはありません。家族は全員が平等です。それをヨーロッパの法律を勉強したアホがですね、女性の受け取るのは扶養家族だ、なぜですか、女性すごく働いてるじゃないですか、365日24時間休暇もなくて働いてるじゃないですかと、いやいや家庭労働は、職業に入れませんとかってくだらなく決めただけですよ。その人はただ歴史を勉強してなかっただけですね。でこれね、もしね、力が上の人が偉いというふうに日本以外の国のように決めたらですね、レイプしていいってことになりますよ。女性の方が力が弱いんだからね、レイプしていい、もしくは論理力も男性の方が少し上なんですよね。いい悪いじゃないですよ。男性が強いのは筋肉の力と論理力、女性はまあ優しさとか面倒見とか細かい仕事ができるとか言語が優れてるとかね、そういうのはまあ女性のいい点、男性がいい点は論理力と腕力なんですね。ただ腕力が強いから女性を支配してもいいというのが中国からヨーロッパまで、アメリカもそうですけども、その我々が参考にしているようなのは力づく原理を今我々が参考にしているんですよ、特に明治以来。だけど私たちは今もう気がつくべきですね。天皇陛下がおられることも、それから女性が上のことも、扶養家族制度とかそういうのがくだらないことも、すべて日本の力づくはしない誇りある日本の文化だったんです。なぜこんないい文化、力づくだったらね、力の強いやつが勝つ、金のあるやつが勝つ、女性をレイプしても何でも悪くないじゃないか。実際そういう例はこれから話していきますけど、いくらでも世界にあるんです。日本にないんですよ。本当に僕は誇りある日本だと思いますね。この文化を捨てようとする女性がいる、まあ文化人がいる、大学教授がいる、政治家がいるわけですよ。だからこれはもう女性にあまり適切じゃない仕事をしてもらって、それで女性を陥れるというような策士もいるぐらいなんですね。まあ今日はこのくらいでやりたいと思います。